中報でお知らせをしてまいりましたように、今朝は三位一体手術にあたります。ペンテコステの次の週の手術、身元に挙げられて私たちに親しく望んでくださる主を心に覚える日として、この日が定められています。今朝のこの聖書の箇所には、洗礼者ヨハネの活動のありさまが記されております。新約聖書はヨハネの登場というものをイエス・キリストの福音の始めとして位置づけ理解をしています。マルコの福音書の一章一節の部分にもそのような言葉を見ることができます。聖書は洗礼者ヨハネの活動を描くことで、主イエスの宣教の始まり、そのことを私たちに伝えています。ヨハネの位置づけ、聖書の中での位置づけは、神から使わされる救い主、メシアに先立って世に使わされる存在、メシアのための道備えをする先駆けとしての役割として描かれております。旧約聖書マラキ書の3章23節以下で、来たるべき主の日、神の定めた終わりの時に向けて、父の心を子に、子の心を子に向けさせて、父子に向けさせて、神の慈愛を知り、悔い改めの心を得させるために、預言者エリアが世に使わされると語られていることと重なり合っているわけです。福音書が伝えるヨハネの風貌は、特にマタイとマルコにおいては、ラクダの毛衣を着ていたとか、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていたと、非常に印象的にそのことを伝えております。質素な生活と神の前に禁欲的な生き方をするという、これは明らかに当時の人々が心にイメージしていた旧約聖書の中に登場する預言者の姿そのものでありました。ヨハネが活動していた場所は、潮の海、死海の北西のあたり、ユダヤのアレノのヨルダンの谷と呼ばれた地域であったと考えられています。おそらくエルサレムの北東にあるエリコに近いヨルダン川の岸辺ではなかったかと想像されるわけです。聖書の中でヨハネは、差し迫った終わりの時、終末の時の到来を語り、そのために一人一人が神に心を向けること、悔い改めをすることを求めました。これは単に反省するとか後悔をするとか、そうしたこと以上の意味を持ちます。今までの自分の生き方とは180度違った生き方、方向転換をして生きる、そのことを目指すわけです。そのためにヨハネが用いた悔い改めの印が、ヨルダン川の水による洗礼という行為でありました。水で洗うということは、汚れを落とすこと、さらにそこから転じて人間の魂が、あるいは精神が清められるというふうな意味合いを持ちました。日本でも神社で水を使って手をすすいで拝礼をしますし、水で洗うという行為、例えば私たちも今 ウイルスの予防のために毎日やというほど手を洗って生活をしております。このヨハネが持っていた視線には、神から使わされる来たるべき方、救い主の姿というものが捉えられていました。彼はそのことのために悔い改めを行うことを一人一人に求めました。主イエスが宣教にあたってお語りになったのと同じ宣教の言葉の中にもある天の国という言葉がこの部分で登場しております。この言葉の意味は直接的には神による支配、そうした意味合いを持つ言葉でありますが、それは力、権力による無理強いをするような支配ではなくて、愛と恵みを持って愛する者を養う、神様が私たちと共にいてくださるという幸いな状態のことを天の国、ないしは神の国というふうに呼んだわけです。ヨハネの言葉は、天の国は近づいたと非常に微妙な言い方、遠回しな言い方がされています。今や天の国が到来したと彼は言ってはおりません。天の国の支配や神の御心による支配は現在あり、すでに始まっているということが受け入れられているわけですけれども、神の支配の最終的な形、その現れというものがなお期待をされている。つまり最終的な神の救いのための技はまだ完成していない。そのようなことを踏まえて天の国は近づいたと述べられているわけです。ヨハネの洗礼を受けるためにエルサレムの周辺やヨルダン川の川沿いの地域から多くの人々が彼のもとにやってきて、自分の罪を告白し彼から洗礼を受けました。当時のユダヤ教徒たちも罪の許しと新生、新しく生まれる、そのことの印として洗い清めるこの洗礼の行為を授けられたと考えられます。人々の思いはヨハネから受けるこの洗礼が神の救いを受けるための手段や条件のように捉えられていた節が見受けられます。それは各自の信仰の決断というよりも、例えばそれは好奇心や興味本位な気持ちということも含めて洗礼ということを捉えていたように思います。そうした人々の中にファリサイ派やサドカイ派、ユダヤ教徒の姿もありました。こうした人々もおそらく好奇心から洗礼を受けに来たものと思われます。ルカの福音書の記述の中ではヨハネのもとにやってきた群衆全体に向かってヨハネの叱責の言葉が向けられているのに対して、マタイの福音書に描かれているこのヨハネの叱責の言葉は直接ファリサイとサドカイの人々に対して向けられています。特にマタイではファリサイ派というこの人々は主イエスに敵対する勢力として登場することがほとんどです。現実的な信仰理解で復活を受け入れようとしなかったサドカイ派の人々とファリサイ派の人々が行動を共にすることはあまり考えられないことであるわけですが、いわばこの両者の組み合わせはイスラエルの人々を代表するいわゆる特権者たちを意味するものとしてここで用いられた表現と考えられます。ヨハネは このファリサイ・サドカイに対してマムシの子らよという非常に厳しい言葉を投げかけました。この言葉はルカの福音書の中では3章の7節で主がお語りになった言葉と同じものであります。主がファリサイの人々を叱責する時にもこの言葉が使われているわけです。彼らが逃れようとしている神の怒りとは最後の審判における神の怒り、すなわち預言者によって告げられ神からの救い主によって今や差し迫ったものとなっている終わりの日の怒りのことを指しています。ヨハネはその時に向けて洗礼を通じて自分自身の生活が、あるいは生き方が完全に方向転換されることにおいて生じる生きる姿勢を通してもたらされる正しさ、自分自身が生きることをもって実を結んでいく果実、その人の行いや人格の正しさ、そうしたものをヨハネは求めているわけです。自分が生きることの中心に神を据え御心を求めて生きる、そうした姿勢や生活そのものを彼は求めています。洗礼を受けるということはそうした生活や生きる態度というものと調和したものであることを考えるならば一人一人にとって極めて重要なものであるはずなのです。つまり興味本位でやってくるなどということは到底考えられないことであるわけです。特権者たちによって、彼らのよって立つこの救いの基準や根拠は自らが神に選ばれた救いの民イスラエルの国民であるということ、あるいは律法を遵守した生活を全うしている、そのことにありました。アブラハムの家系であることに対する誇りや宗教的な特権意識は神様の前における一人一人の姿、神の救いというものに対しては何の役にも立たないとヨハネは語っています。神はいつでもその御心によって真のイスラエル、救いの民を選び出すことができるからです。神の裁きはすでに洗礼者ヨハネの登場とメシアの差し迫った到来によって始まっているとヨハネは述べます。斧はすでに木の根元に置かれている、非常に厳しい裁きの言葉がそのことを表しています。良い実を結ぶ木とは心からの悔い改めに基づいた生活のことであり、良い実を結ばない木は切り倒されて火に投げ込まれる、非常に厳しい言葉がここでは掲げられています。ヨハネは近い将来使わされてくる来たるべき救い主を、私の後から来られる方は私よりも優れているのだと告白しています。優れているというこの言葉は旧約聖書でいうとダニエル書の9章4節などに見られる恐るべきとか大いなる力を持ったとかいうふうな意味合いで用いられていて、特に神に対して用いられる言葉であります。ヨハネはあくまでも準備をする役割が自分自身の働きであって、悔い改めの洗礼を施す立場、それが自分の働きなのだと述べています。彼は救い主の授ける洗礼が自分のように水によるものではなくて聖霊と火によるものであると語りました。私たちはペンテコステの日に神から使徒たちに授けられた 聖霊の賜物を思い起こすことができます。13節以下の部分を見てみますと、主イエスがヨハネからの洗礼を受けたその様子が記されています。ヨハネからの洗礼を望む主に対して、彼はそれを思いとどまらせようとしました。しかし主は、今は止めないでほしい、正しいことを行うのは我々にふさわしいことだと述べています。正しいこととは、主ご自身とヨハネの果たす義務を言い表していると考えられます。ここで述べられる正しいこと、義というものは、ヨハネの洗礼を受けた一人一人に求められる生活や生き様の正しさ、そのことを指している言葉であるわけです。主はヨハネの洗礼を受けることによって、この正しさということの尺度が、主ご自身と他の人々それぞれに有効であるということを述べております。神の御心としてそれを受け、その洗礼に臨まれたわけです。主が洗礼を受けて自ら上がられると、主に向かって天が開け、神の霊、聖霊が鳩のようにご自身の上に下ってくるのをご覧になりました。鳩は聖霊を象徴するものとして旧約聖書の中には登場します。神の霊が主の上に下ったことは、救い主としての働きを成就するための力、知恵を、あるいは清らかさを神が主にお与えになったことを示しています。詩編の2編7節の言葉、お前は私の子、今日私はお前を産んだ、その言葉と、イザヤ書42章1節の言葉、見よ私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊は置かれる。そうした言葉の完成を私たちはここで見ることができます。神の大きな慈愛と祝福のうちに、主は聖霊を授けられ、地上での宣教の働きに向かっていかれました。私たちは神からの救い主である主イエスに従い、その言葉と技の中に神の求めと御心を見出して生きることが求められています。神に対して心を開き、自らの罪深さを悔い改めて、信仰において新しい人として生きることこそが、悔い改めにかなう良き実を結ぶことであることを私たちは信じます。主に従い、信仰者としての姿、そのふさわしさに歩むことが、私たち一人一人に信仰の課題として求められていることを心に留めたいと思います。お祈りをお捧げいたします。神様、ヨハネからの洗礼を授けられて、あなたからの聖霊を受け、主が世の宣教の働きに向かわれていく、その始まりの部分を私たちは御言葉を通して味わうことができました。主を正しく導き清めてくださったあなたの聖霊の働きは、私たち一人一人に対しても向けられています。私たちを日々新たにし、あなたにあることの喜びを心に満たし、主の技を一人一人の働きや生き方を通して表していくことが、私たちに求められていることを謙虚に受け止めることができるようにしてください。私たちを取り巻く世界には、超えなければならない多くの 課題や問題があることを私たちは知っております。私たちの近隣では今も戦争やさまざまな混乱が生じております。私たちの国を覆っている感染症に対する不安も未だ拭い去ることができません。こうした定まりない世にあって、主に望みを置き、あなたによる慰めと解決の道が備えられている、そのことを信じて日々の生活を歩むことができるようにしてください。私たちの思いだけでは達すことのできないさまざまな事柄を主が共にあって導き、私たちの背中を押してくださることを信じるものであります。どうか謙虚に心へりくだり、あなたの御心を行って生きることができるようにしてください。そのことのために私たちの健康と心の平安を守り導いてください。愛する私たちの家族を支え、それぞれの家庭に主にある恵みと平安を増し加えてください。新しい一週間の旅路が始まります。どうかあなたから課せられている世の働きに喜びと感謝にあふれて向かっていくことができるようにしてください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友お一人お一人の上にも、どうか私たちと同じ恵みと平安がそれぞれのところに満ちあふれるようにしてください。尽くしません。これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
いただいて賛美歌400